正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は1月11日月曜日でございます、うちの奥さんの誕生日でございます。
あ、そうですか、おめでとうございます、
はい月曜日の午後1時を回りましたが、1月、まあ、その恵比寿さんもね、本恵比寿が過ぎまして、
そうです ね、
なんとなくどんどんどんどんやっぱりそういうものは進んでいくんですが、うん、なんとなく気持ちはね、2020年を引きずったままかもしれませんが、
いや本当になんか改めてこう、うん、ね、うん、我慢しなきゃいけないのかとか、あれしないといけないのかと思ってしまいますね。
昨年のね、まあ、真ん中夏過ぎぐらいからね、アフターコロナ、まあ、どうしようかと、どんな社会にするべきなのかみたいな話をよくこの番組でもね、しましたけども、まだそんな状況ではなくてですね、
ちょっと振り出しに戻ったようなね、
まだまだいろんなね、課題を克服しなきゃいけない、ね、ことはあるんですが、でもですね、やっぱり考えていかなきゃいけないのは、
その
このコロナが収まった後にどんな社会にしていくのかと、
はい、
で今日 の、 この番組はですね、そのあたりについての大きなその流れというのかな、それが実はね、国から情報が発信されておりますので、そのあたりについて今日はですね、ゲストを、
そうなんです、お電話なんですけれどもね、
お話を伺いたいと思います。今日もね、しばらくの間ですが、ぜひお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日はですね、久しぶりにゲストをお招きしております。と言いますか、当然このコロナ禍なので電話でのご出演ということになるわけなんですが、もうこの番組ではね、おなじみご意見番でございます、この方です。
はい、国立環境研究所地球環境研究センター副センター長でいらっしゃいます、江守正太さんです。お久しぶりです。
お久しぶりです。
江守さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。お久しぶりです。
久しぶりです。皆さん、はい、明けましておめでとうございます。
そうですね、明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず本題に入る前に、ここに来てその新型コロナウイルスの感染第3波がかなり厳しい状態になってしまってですね、江守さんも普通とは違うお仕事の形にやっぱりなってしまってるんじゃないでしょうか。
そうですね、もうずっとほとんど家にいます。
ほとんど
今もそしたらご自宅の方なんですね。
はい、そうですね。
あ、
本当に必要があるときは研究所に行きますけど、週一遍ぐらいですかね。
は
い、僕の場合は割とオンラインで住むことが多いので、
はい、はい、
オンラインのやっぱイベントが増えましたよね。
あ、なるほど。
はい、オンラインシンポジウムとかね、
うん、
セミナーとか、なんかそういうのだんだんみんな上手くなっていって
変わりつつあるということですよね。
そういう方向にね、進んでいくべきなんでしょう ね、 ね、さてまず江守さんね、今年の冬なんですが、結構こう寒さが早めにまた厳しくなってしまっていて、まあ、昨年からラニーニャ現象というね、太平洋で起きる現象が起きて、それが寒い冬をもたらしていますと。で、もたらしているようなんですが、江守さんご自身はその今年の冬はどのように受け止めてらっしゃいますか。
日本は寒いなと言ってるわけですけれども、世界平均気温っていうのがですね、
はい、
気象庁の速報値で去年は最高記録を更新してるんですよね。
そうですね。
で、これってすごいことで、普通はエルニーニョってラニーニャと逆側の現象の時の方が世界平均気温って高くなりやすくて、
はい、
今まで世界平均気温の最高記録更新する時って大体エルニーニョだったんですけれども、ラニーニャが秋ぐらいから起きたにもかかわらず最高記録になっちゃったっていうのは、なんかちょっととんでもないことかなっていう気がしています。
なるほど。僕も日本付近の特に海水温の、ね、動きを見ていると、やっぱり平年よりもだいぶ高いくね、気象庁のホームページ見ても赤く染まってしまったりといった状況はかなり長く続いていたので、
はい、
これも異例だなってすごく思っていて、手元の資料ではですね、昨年の日本の平均気温も平年に比べてプラス 1.07 度 高かったという、
は
い、
そうなんですか、
ことだそうですね。
なのでなんか寒いので温暖化逆行しているように感じるかもしれないですけれども、実は温暖化地球規模で見ると記録に進んでしまっているということを思い出さないといけない感じしますよね。
そうですよね、新たにそれを考えなければいけないと。
なんか兵庫県でもね、はい、豊岡って言ってちょっと北の方はすごく今雪が
多
くて、
雪多いです、ね、
今年はもうみんなあちこちで雪があってね、豪雪の情報が聞くんですが、私もちょっと足運んでも思うんですけれども、そうなんですね。
実はその温暖化進むと雪が少なくなるというイメージお持ちかもしれません、皆さんはね、はい、ですけれどもやっぱり江森さん、降水量が多くなるんですよね、温暖化進むと。
そうですね、まあ、温暖化が進んで雪じゃなくて雨で降っちゃうところっていうのは、まあ、当然雪が減るわけなんですけれども、
はい、
割とギリギリ雪ぐらい の、あの温度で降るときにはむしろ、雪の量が増えてしまうというか、ドカ雪が起こりやすくなるんじゃないかって研究がありますね。
そうですね、ですから寒気が入ってきてしまったタイミングで、まあ、雨が降ったらこれはやっぱり雪になる可能性高いのでね、ということですが、ということでですね、今日実はその江森さんにお話を伺いたいのは、その地球温暖化、防止に向けた取り組みとしてようやくですね、日本でね、安倍政権から菅政権に変わった途端になんとすごく動き出したと、あの一気に日本が脱炭素社会の実現に向けて動き出すというね、ことで、このあたりについて今日はね、あの詳しく伺おうと思うんですが、
はい、
あの江森さん、まずですね、この、あの菅さんの脱炭素宣言というべき内容なんですが、これ、まあ、所信表明演説で述べられているんですが、どういうふうに受け止められましたか。
去年の10月末でちょっとあの僕が登場するのが遅くなりましたしばらく時間経った話になっちゃいますけれども、まあ、最初聞いて思ったのはですね、
はい、
こんなになんていうかあっけなく決まるんだなっていう感じがしました。まあ、いつかこういう宣言が出なくちゃいけないとは思っていたんですけれども、前のその安倍政権の時には、すごく散々議論して、やっと出てきたのが、2050年までに 80% 削減で、今世紀後半のできるだけ早い時期に脱炭素をするっていうのが、これはもう有識者会議から何からいろいろやって議論して出てきたんですけれども、はい、今回はあの鶴の一声で
確かに
一気に新しい方針になったっていうのがですね、
はい、
これやっぱりその、まあ、政治家の決断力というか、やっぱりそのなんかトップの、その判断っていうのはすごく重いんだなっていう感じがまずしましたよね。
ですよね、
はい、
あの菅さんはあの安倍政権の時は、サポート役みたいな形立場にいらっしゃいましたけど、ずっと考えあったんでしょうかね、この脱炭素に向かうっていう。
小泉環境大臣と、はい、まあ、近い関係にあるので。
なるほど。
それで小泉大臣が非常にその自治体から2050年脱炭素って広げていって、
はい、
で日本国内の自治体でもう人口の半分以上はあの2050年脱炭素宣言している自治体に住んでるっていう状態になって、で、まあ、もうこれ国でももう言わないとっていうふうに持っていったっていうことあるんだろうと思いますよね。
なるほど、なんかコロナの対応に近い感じしますね。なんかね、
それもありますよね、
オーバーラップしますけどもね、
は
い、
まあ、あとはやっぱりそのあの海外との関係がありまして、
はい、
あのまあ、アメリカ大統領選が結果出る前でしたけれども、あのバイデン氏が次期大統領になったらアメリカの方針が一気に変わると、
はい、
それで、まあ、ヨーロッパは当然2050年あるいはもうもっと早くぐらいの勢いで脱炭素ですし、で中国も2060年に脱炭素をするというふうに宣言したというところで、ある意味外圧というか、国際的な状況としては、まあ、かなり整った上での宣言になったかなという感じはします。
いや本当にね、腰が重いというかですよね。まあ、今ねお話の中でもその脱炭素という言葉がね、これあの菅さんの方からも言われてるんですけども、具体的にはどういうふうにこの言葉を受け止めるべきなんでしょうか。
言葉の意味としては基本的にはその、はい、まあ、温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすると、人間活動による排出を、はい、まあ、実質ゼロって言ったり正味ゼロって言ったりネットゼロって言ったり、要はその吸収できる分があればその分は出してもいいんだけれども、差し引きでゼロですよと いうことなんですよね。で、特にその炭素って言葉を使ってるのは、温室効果ガス一番主なものが CO2 ですよね、はい、二酸化炭素、
はい、
ですので、脱二酸化炭素排出ぐらいの、意味かなと、さらに言えばですね、はい、その二酸化炭素を出している、一番大きな原因っていうのが化石燃料燃焼なわけですよね、石炭、石油、天然ガス、を燃やしてエネルギーを作るときに、CO2 が出てますので、
はい、
でこれは脱化石燃料にかなり近い意味だというふうに思っていいんじゃないかと思います。
なるほど、まだまだねお伺いしたいことがたくさんありますけども、ね、とりあえずここで1曲、ね、皆さんにお届けしまして、後半はですね、この菅さんが述べられた所信表明演説、これ昨年の10月のことなんですが、
はい、
この中身をもう少し具体的に掘り下げてみたいのと、それを、私たちはどう受け止めるべきなのか、このあたりについてね、また江森さんにお伺いしたいと思います。江森さん、しばらくお待ちください、
はい、
ではここで1曲お届けしましょう。
平井大でスタンドバイミースタンドバイユ
ー。今日は君の寝顔を見てから眠るって決めていたのに、気づけば君の腕の中で寝てた。行ってくるねと手を振る僕、君は決まってかさすピースサイン、やっぱり君には勝てないみたい。探していたんだずっと、もう迷わない、ここから始めよう。これは75億分の一人と一人が出会って、恋に落ちる、そして当たり前のようにキスする、ありきたりな話さ。興味ないふりして、不意に仕事止める君が好き、これなら一生頑張れそうさ。気づかれないように手を抜く、ダメな僕見つけ叱る君が好き、一生君に勝つのは無理だ。憧れていたんだずっと、やっと手に入れたこの幸せ離さない。それは75億分の一人と一人が出会って恋に落ちる、家族になれ愛を深め年を取る、ありきたりな話さ。一人は敵の悪い白髪で、もう一人は永遠のプリンセス、二人は生まれ変わってもまた一緒になろう。
平井大でスタンドバイミースタンドバイユーをお届けしました。
はい、さて後半もですね、国立環境研究所地球環境研究センター副センター長でいらっしゃいます江森誠太さんね、
はい、
にお話を伺いますが、江森さん後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。
このいわゆるその脱炭素宣言なんですが、具体的にはね、菅さんどんなことをおっしゃったんでしょうか。
2050年までに、
はい、
温室効果ガスの排出を、日本全体として実質ゼロにすると、いうことですよね、
はい、
でこれをですね、その成長戦略の柱に据えるのだと、経済と環境の好循環という言い方をしています、でつまりこれは、僕も前々から言ってることですけれども、
はい、
我慢して CO2 を減らしましょうということではなくて、むしろその CO2 を出さない社会に、経済を切り替えていくんだと。でそこにむしろそのなんていうんですかね、産業の発展であるとか、そういう機会がチャンスがあるんだよと、そういうような姿勢を打ち出してるっていうのが、一つ特徴なのかなというふうに思います。
なるほど、こういう考えというのは江森さんもだいぶ前からね、こうすべきだってお話しされてましたよね、
はい、お聞きしてました。
そうしないとやっぱり続かないっていうのもありますし、 生産活動を止めることがその環境にいいんだとか ねそういうイメージが皆さんもねちょっとお持ちかもしれません。
なんか個人的にもね
そうではないんですよっていうのも首相が宣言されたっていうのこれ本当に大きいことですよね。
そうですね、菅総理がもう2050年までにやるぞという、うん、いつやるかが決まったところで、
うん、
一気にもう産業政策からエネルギー政策から各企業の動きからですね、うん、もうものすごい勢いでなんか動き出したっていう感じですよね。
経済社会を現実的に動かしていくのは僕たちであったり大きな企業であったりとかね、そういうことになると思うんですが、当然そのあたりに助成金補助金であったりとかバックアップは国はしますよという宣言と捉えていいんでしょうね。
そうですね、まあ、基金を用意して、うん、まあ、そういうところにお金をつけていくという話は、していますし、
うん、
国際的に見ても金融の人たちが全体がですねもう脱炭素じゃないとお金貸さないよっていうような雰囲気になってきてるっていうのがもともとあってですね、
うん、
で国際企業なんかはもう、まあ、かなりそういう方向に転換しようとしていたってことはあると思うんですよね、
うん、
でさらにそれをまあ国が後押しをして、
うん、
でもうずっとこの方針で日本としても行きますよと言ったことによってそっちの方向に安心して投資をすることができるようなまあ、シグナルを出してるっていう、まあ、そういう言い方をよくしますよ。
少し前昨年の後半ぐらいからでしょうかね、世界のすごい、投資家さんたちは、
はい、
ね、やっぱり環境に優しい、活動しないところには投資しませんよっていうね、そういうニュースがちょっとずつ入ってきて、その頃はいやとはいえやっぱり今動いてるのはやっぱりね石油資本だろうしとかそういうふうに思ってその当時はいたんですが、これはもう本当にもう昔の話になるということですよね。
そうですね、
なんとなくこう頑張らなければいけないと皆さん意識を持ってね、うん、意識だけはちゃんと持って何でしょうね、知識を貯めてっていうことをね何回となくこの番組でもお話してるんですが、そういう意識をが高まってる人たちがとうとう行動しちゃんとできるというか、
うん、
そういう世の中になるというふうに僕は捉えるんですけども、
ね、山森さんどうですか。朗報として、
うん、はい、いやまさにそういうふうに捉えていただきたいというふうに思います。まあ、ただちょ少しなんていうか議論が分かれるところはですね、
はい、
これ、まあ、やはりかなりその産業政策であって、
うん、
で、まあ、まあよくイノベーション革新的なイノベーションという言葉が使われるんですけれども、
うん、
なんかその新しい技術でなんとかしようという話で、はい、
うん、
ちゃんとその社会の仕組みを変えたりとかですね、
うん、
まあ、あるいはその、技術が変わっても大量生産大量消費を続けていたら本当にそれで温暖化止まるのかとか、
うん、
ちょっとなんか産業技術頼みすぎるんじゃないかっていうようなふうに見えるところを、まあ、今後どう本当に進んでいくのかなっていうのは、まあ、気になるところだし、
うん、
みんなでよく見て議論していかなくちゃいけないところかなというふうに思いますよね。
そのあたりが新たな課題として僕たちもちゃんと取り上げなきゃいけないし、うん、皆さんにもちゃんと情報をお伝えしてということなのかもしれませんね。江森さん、まず最初にね僕がこの宣言をテレビで見た時ですね、
はい、
どうしてもね僕そのそういう性格なのか勘ぐってしまって、
はい、
本当かってまず思うのと、うん、あとですね、はい、絶対これは何か裏があるんじゃないかなと、これ江森さんの立場でお話できないこともあるかもしれませんが
、はい、
今日本ってまだ原子力発電にある程度頼るという方針はこれ変わりないですよね。
そうですね、
うん、なのでやっぱりその脱炭素宣言の一役を担うのは原子力もあるからこういうことをね宣言、はい、したのかなとも、ね、捉えられなくもないと思うんですが、はい、いかがでしょう。
そうですね、原子力がどうなるかは、うん、ぜひよく見て議論していかなくちゃいけないところだと思いますけれども、
はい、
今言われてるのは政府が言ってるのは安全最優先で原子力政策を進めるっていうことですけれども、
うん、
再稼働ですね、今止まっているすでにある原発の再稼働に関しては安全最優先で進めますと、
はい、うん、
で新しい原発を建てますかっていうと現時点では考えていませんという言い方をするんですよね。
うん、
で新しい原発を建てないと、ま まあ、2050年もしばらくすると、あの全ての原発が寿命が来て、
はい、
あのまあ、なくなっていくっていうことになるんですが、本当にそうなるのか、
うん、
でただし、あの今後そのイノベーションの一環としては、まあ、次世代の原発で、これはあの小型のものでですね、
はい、
量産が効いて安全性もコストも、まあ、非常にいいものになるんだっていうことがもうずいぶん前からアメリカとかで出てきてるやつですけれども、そういうのを日本も研究開発としては目指していこうっていう話になっていて、あの、まあ、新しく建てるとすればそういうあの、まあ、小型の次世代のものっていうのが可能性としては残ってるということかなと思います。
なるほど。
で、ただ現在のやっぱり原発産業の人たちはまだあの従来型の原発を建てたいと思ってる人たちもいると思うので、
うん、
そこはですね、
うん、
あのまあ、あの議論があるところなんじゃないかなと思います。
そうですよね。
あとはあのやっぱり核のゴミですよね、はい、いわゆるその高レベル放射性廃棄物の最終処分の問題というのが、今あの北海道の自治体が手を挙げて調査、候補地の調査が始まりましたけれども、
はい、
あのまあそれ自体もあの調査全部済むのには何十年もかかる、で本当にそこに決まるかというのは別の問題ですし、あるいはまあ決まったとして本当にそこに押し付けて我々いいのかという問題もよく考えなくちゃいけないと思いますので、そのことも考えるとですね、やっぱりまあ僕もあの原子力にはやっぱ慎重にあの考えた方がいいのかなと思っています。
なるほど。さてもうね、時間がなくなりつつありますので、江守さん、来週もご登場いただいてよろしいでしょうか。
まだまだお話ね、
はい、よろしく
お願いします。お伺いしたいです。
来週はですね、今考えているのは、はい、あのこの、 あの菅さんの宣言を受けてですね、私たちが今度はやるべきこと、とかその企業がやるべきこと、このあたりについてね、お話をいただければなというふうに、
具体的にね、
はい、江守さん、来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は本当にありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここで番組からお知らせがあります。
はい、先月ですね、実施しました、まあ、昨年のことなんですけれども、あの環境省の環境アンケートにたくさんの方にご協力いただきました。誠にありがとうございました。
はい、ありがとうございます。たくさんね、はい、アンケートに協力いただきました、
はい、はい、ね、この番組たくさん聞いていただいたっていうのも分かってありがとうございます。当選された方にはですね、今月中にご連絡いたしますのでお待ちください。
プレゼントね。
そうなんです、プレゼントを ね、はい、はい、
ということで、あのこの番組からもですね、毎月プレゼントをね、あの皆さんにお届けしております。
そうなんです、はい、
でどういう方に当たるかと言いますと、当然お便りをいただいた方
そうなんです、メッセージ
になります。
ね、
防災グッズのプレゼントね、毎月お届けしていますが、
はい、
どしどしお寄せください、
はい、
ここで宛先をご紹介します。
はい、おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき@jocr.jp、 こちらでお待ちしていますのでお寄せください。
はい、皆さんのご意見ね、どしどしお寄せください。お待ちしております、はい、ということで、まさきあきらの地球に行くことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週です。
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。